今日は36ページ、137ページを見ます。第3章に入りました。インターネットの仕組みです。結構ここら辺はね、多分ページもこう見たときにね、一番ページ数が多いと思うんだけど、大事なところです。だから結構ね、問題も多いはずです。まあなんつってもね、インターネット検定なので、インターネットの仕組みは大事です。で、今日見たいところは、ちょっとね、めんどくさそうなので、1と2だけにしたいと思うんですけれども、ちょっと分量が多そうなんでね。インターネットの仕組み1です。ネットワークの形態には集中型と分散型がありますと。インターネットは分散型のネットワークです。インターネットは多くのネットワークの集合体であり、インターとネットワークのこのくっついた言葉ね。で、ネットワーク同士を結ぶルーターにより相互接続しています。で、 ISP、まあ、プロバイダーね、プロバイダーのネットワークは、ISP のバックボーンネットワークと、バックボーンルーターを頂点にしてルーターがツリー上に接続された階層構造をとっておりって書いてありますが、これはちょっと後ろの方の実際の絵を見た方が分かりやすいと思います。で、インターネットの歴史上の年号を細かく暗記する必要はありませんが、インターネットというネットワークが誕生した経緯、それから日本で普及、インターネットが普及した過程などを整理する必要がありますということだそうです。検定ではネットワークの形態をインターネットが誕生した経緯などを含めて出題されることがあります。ということだそうです。それから、さっき言葉が出てきましたけども、ルーターという機器のとね、2番です。指定されたホストをどのように見つけ出すのか、また見つけ出すためにルーターの機能にはどのようなものがあるのかなどを理解する必要があります。インターネットはルーター同士の相互接続により構成されるので、指定されたホストを見つけるにはルーターが最適な経路を検索しますと。最適な経路を見つける方法としてスタティックルーティングとダイナミックルーティングの2種類があると、その違いを理解することが大切ですと書いてあります。じゃあ早速今日はこの1と2をやりたいと思うので、具体的に見てみましょう。で、まずインターネットの仕組みの方は140ページ、141ページです。また鼻に入れたかな？まあいいや。はい。要点解説140ページ。これは歴史のことなんですけども、この絵を見てください。上が、海外、下が日本です。で、まず最初に1969年ってまあ書いてありますけども、まあ、その頃に、アーパネットって読むと思います。それが立ち上がりました。で、要はですね、1969年といったらまだアメリカが今ロシアですけど、その当時ソ連ね、ソ連と冷戦体制だった頃ですよね。で、したがって、まあ、アメリカは軍事的にそのロシア、ソ連と、まあ、対局してたもんですから、まあ、まあアメリカから見たらソ連からなんかロケットが飛んでくるかもしれないと、ミサイルが飛んでくるかもしれないということで、まあ、国防総省が、コンピューターネットワークについても何らかのいい方法がないかということを模索してたわけです。で、それで考えられたのがアーパネットという分散型のネットワークだったということです。で、それが、この図を見るとミルネットっていうのに行って、それからまた別の方法だと NSF ネットっていうのにまた行って、で CIX っていうのに行ってとか、何度かごちゃごちゃ書いてありますけども、まあ知っててほしいのはきっとね、これアーパネットっていうのが出だしで、まあ、1960年代は後半だっていう話と、それから NSF ネットっていうのはたまに出てきます。商用ネットワークを認める。NSF っていうのはアメリカの科学財団です。で、そこのネットワーク。だいたいこの2つぐらいでいいんじゃないかなと思いますけども、そういうやつ。それから日本はちょっと遅れてますけども、慶応大学と、それから東京大学と、東京工業大学。特に慶応 の、 名前忘れちゃった。何だったっけ、あれ あ、有名な人がいるんだけど名前忘れちゃった。あ、今いいや、まあ、そのうち思い出すでしょ。あの人がいて、でジュネットっていうのを立ち上げました。で最初の頃はまあこの3つぐらいの大学でつながってたんですけども、それがワイドプロジェクトっていうのに なって、でこう大学間で結ばれるようになったということです。でかつこの海外との接続もできるようになったということです。で1993年に JP ニックっていうのができて、ここでドメイン名とかね、そういうのを IP アドレスとかそういうのを管理するようになって、それが JPRS っていうのに、まあ、移行したという感じになってます。で商用サービス自体はいつから始まったかって書いてあるかな、きっちり書いてないですね。1990年代半ばです。多分93、4年ぐらいに商用サービスが日本で始まったんじゃないかなと思います。それまではあの学術機関で使うだけだったという感じですね。それからインターネットの構造って書いてあって、次のページにまたがってますが、異なるコンピューター同士、異なるネットワーク同士を接続する装置がルーターですと。ルーターはデータを宛先ネットワークに正しく送信する働きを持ちますって書いてあって、この絵を見ると、例えば一番右上のね、常時接続って書いてあって、PC とかサーバー、サーバーって書いてある、ここが分かりやすいと思うんですが、大学なんかもこういう感じですが、パソコンがあったり、サーバーがあったりして、それらのネットワーク、これ、ネットワークです。LAN ですね。それを、間、ルーターを介して、別の大きい、プロバイダーにつながっていると。で、プロバイダーの方にもルーターがあると。こういう感じです。それからこのブロードバンド接続って何かここら辺に書いてあって、 ADSL モデムとか何か書いてごちゃごちゃありますけど、これも結果的にはルーターとつながっていると。それから一番左上のこれはダイヤルアップ、これはですね、まあモデムを使って電話かける ISDN とか、あとアナログ回線ですね。これは電話網を介してリモートアクセスサーバーというラスというところのにつながります。プロバイダーのラスにつながります。でこれが結果的にはルーターを介して、最終的にはルーターのバックボーンに行きますね。プロバイダーの中の LAN に入りますね。でプロバイダーの中の LAN なんですけども、プロバイダーは全国規模のプロバイダーもありますので、そうすると、例えば東京に大きいプロバイダーの入り口があって、大阪に大きい入り口があって、例えば九州に、福岡に大きい入り口があって、みたいになってたとしますよね。そうすると、その東京と大阪の間とか、大阪と福岡の間みたいなバックボーンネットワークっていって、プロバイダーの中で太い回線でつながっているということになります。で、それらをつないでいるのがバックボーンルーターというやつです。それから IX っていうのはすぐ横に用語解説がありますけども、インターネットエクスチェンジっていって、プロバイダーとプロバイダーが相互に接続しているポイント、インターネットエクスチェンジで IX って言います。でまあ、ここら辺はもう要は すごく太い回線でつながっているわけですね。まあ、今もブロードバンドになっちゃったんで、自宅とプロバイダーと結ぶ回線も例えば10メガとか、ね、100メガとかって結構太い回線でつながってますけども、プロバイダー同士が結ばっているのはもうギガですね。何ギガとかね、そういう単位でつながっているということになります。でそれからインターネットでできることっていうのは、まあ、ウェブ、www と電子メールとネットニュースファイル転送。ファイル転送は FTP なので、まあ、わかると思いますが、ネットニュースっていうのはこの間もちょっと出てきましたが、NNTP というプロトコルを使ってニュースの配信をします。ただし、これはね、ウェブが広がる前はよく使われてたんですけども、今はウェブ、がよく使われるんで、ネットニュースってありますけども、あんまり使ってる人いないか、ごく特殊な人が使ってるんじゃないかなと思います。具体的にはアウトルックエクスプレスなんかで、ネットニュースのニュースサーバーをちゃんと設定しておけば見えるんですけれども、例えばあなたたちが加入しているプロバイダーがニュースの配信をしてくれてるかどうかによって違うので、まあ、見えるかどうかは、まあ、プロバイダーに聞いてみることになります。 いや、それくらいは頭に入れておいて、もう実際の問題をやりながら、どういう問題が出るかを確認しましょう。ね、138ページ、139ページで、例題1です。で、これはね、1から4に、A から I までの言葉を入れなさいっていう、まあ、そういう言葉で、まあ、要は歴史を知ってるかっていう話なんですが、これはどうですか？138ページの例題の1です。はい、じゃあちょっとね、確認をしながら見ていきましょうね。これは歴史的なことを覚えましょうということです。インターネットはコンピューターネットワークと他のコンピューターネットワークとを、何とかと呼ばれる機器を介して、これはさっき出てきましたね、ルーターと呼ばれる機器を介して世界規模で相互に接続し合ったグローバルネットワークであると。LAN と LAN を結ぶためには、つまりネットワークとネットワークを結ぶためには、こっちからこっちが、あっちからそっちへのネットワークへのデータをやり取りする必要がありますが、それにはルーティングという処理をしなきゃいけません。ルーティングっていうのはどこからどこにデータを渡すっていう処理ですね。そういう処理はルーターという機械でやります。それからネットワークが、インターネットが成立する前のコンピューターネットワークは中央のホストコンピューターに複数の端末が接続される、なんとか型の携帯であった。これは集中型ね、中央集約型と言っていいんじゃないかな。中央集約型の携帯であったが、この方式では要は親玉のコンピューターがいて、あと周りに子供がいるっていう感じね。これだとホストコンピューターが壊れると、故障すると全ての機能が停止してしまう。あるいは、そこをミサイルでドカーンとやられたらば、それでおしまいになってしまうので、1969年にアメリカの国防総省の高等研究計画局によって、トラブル時の損害を最小限に抑える分散型のネットワークが考案されたと。これがインターネットの原型となったアーパネットであるというふうに言葉が入ります。まあ、時代的、これ結構まとまった文章で分かりいい文章だと思うので、これを覚えながら言葉も覚えてくれたらいいです。じゃあね、次が例題の2に行ってしまいます。ISP、これインターネットサービスプロバイダーの略で、要は普通のプロバイダーです。あなたたちが入っている、坂倉さんはどこだったかな、東海だったかな、はっきり覚えてませんけど、手島さんは、プリンかな忘れた、ヤフー BB かな、よくわかんないけど、まあ、そういうところをプロバイダーと言いますけども、のような、のネットワークに関する次の文章の空欄に当てる、言葉を入れろですね。あ、ヤフーです。はいはい。ISP のような大規模なネットワークの場合、最も基本的な構造としては、なんとかがツリー状に相互接続された構造になっているって書いてあります。で、最上位のなんとか間は、そのネットワークの最大のなんとかを持つ専用線で接続されており、これを何とかというと。で、この何とかばっかだからなんだけど、この A から F まで6択です。これどうでしょう。はいはい、まあ一応でも見ていきましょうね。大事なとこなんでね。ISP のような大規模なネットワークの場合、最も基本的な構造としては、これはちょっと、ね、絵を見ながらやるといいと思うんだけど、141ページの絵をちょっとピラピラ見ながらやればいいと思います。で、これは、最も基本的な構造としては、どれなのかな、この絵を見てわかるように、結局ネットワークとネットワークは相互につながるのは、何でつながるかっていうと、ルーターという機械を介してお互いにつながり合っているので、これはルーターがツリー状に って総合接続された構造になっているっていう言葉にすればいいんじゃないかな。他に機器の名前としてあるのは、モデムしかないのでね。モデムは 3G 上につながることはありませんので、ルーターですね。でルーターが 3G 上に総合接続された構造となっている。最上位のルーター間はそのネットワークの最大の何とかを持つ専用線で接続されており、これは多分帯域でしょうね。帯域を持つ専用線で接続されており、これをバックボーンネットワークというでいいんじゃないかな。で帯域っていうのは速度が速いというのと同じなんですけれども、ある別の言い方をすると、データがたくさん流れるということです。なもんだから帯域と言います。まあ道路で言ったらね、細い道路、太い道路、高速道路のように幅のひどい3車線の道路とかね、そういう感じでいった感じ その車線数が多いという意味です。でそれだと速度も速いしデータ量もたくさん流れるということで帯域と言います。でこの141ページで見て分かるように、一番なんていうのかな、トップのところっていうの、トップはこれ下の方に書いてあって変なんだけど、一番トップのところはバックボーンルーターとバックボーンルーターの間をバックボーンネットワークで流れていると。でここは幅が広く書いてあるよね。これが帯域が広いという雰囲気の絵を描こうとしてこう書いていますので、そういうことになります。はい、では次に例題3で、これはさっきの140ページのことを今度は年表にした話ですね。でこれはまあ入ると思うんでいいかな。丸1が、アーパネットね、アーパネットの実験開始で、丸2が、これ日本国内ですけども、ジュネットの後できたならば、ワイドプロジェクトなんで、プロジェクトできたらワイドプロジェクトなんでね、ワイドですね。それから、1995年の、次世代プロトコルとしての何とかの基本仕様策定ってありますけども、これは多分ね、IPv6 だと思います。で、インターネットプロトコルで V4 と V6 とあって、まだ V4 が多いんですけども、どういうことかっていうとね、IP のバージョン4と IP のバージョン6っていうのがあって、で、バージョン4っていうのは、要はコンピューターを識別するための IP アドレスっていうのが32ビットなんですね。で32ビットってことは、よく皆さんさ、IP アドレス書くときに、なんとかって、数字をドットで間開けて4つ数字並べますよね。で、あれが実は32ビットなんです。で要はハッシュ32で8ビットごとに4つに区切って、ハッシュ32ビットでやります。そうするとね、これ32ビットって実際どれくらいのコンピューター識別できるかって去年ネットワーク入門でやったんだけど、せいぜい何十億なんですよ。で、それではもう世界の人口もとてもとてもカバーできないということで IPv6 っていうのができたと。これは128ビットで、IP アドレスを表そうという新しい考え方で、かつ IPv4 をこう組み入れた形でね、やろうというものが考えられている。それが1995年に、基本仕様が策定されたということです。まあそう思ってください。したがって、丸1が、これはアーパネットだから D、丸2がこれはワイドプロジェクトだから B、 それから丸3が今言った IPv6 なので H というふうになります。まあこれは、歴史の年表のことなんで、これくらいのことを知ってればまあいいでしょうということです。それ以上細かいことまで知らなくても大丈夫でしょうということだと思います。ここら辺で何か疑問点ありますか？なければ次の2に行ってしまいます。はい、それじゃあルーターに行きましょう。ルーターはね、大事な機器なのでちゃんと覚えましょうね。これはね、まず144ページと145ページを見てください。この辺からちょっと専門的な話になってきますが、ルーティングっていうのが144ページに書いてあります。でまず用語解説でね、ルーターって書いてあって、ルーターはネットワークとネットワークの接点となる接続機器です。ネットワークとネットワークって言ってますが、要は LAN と LAN みたいな感じですね。でデータの伝送経路の制御などを 行えるためインターネットにはなくてはならないっていうことです。で、あの昔はルーター高かったんですけど、最近はあの何千円でも家庭用なんかではね、何千円っていうぐらいね、3000円とか4000円で買えるルーターがあります。で、あのブロードバンドルーターね、そういうのつけると、まあ、まあ、去年のネットワーク入門でもやったように、例えばあの常時接続するときに安全にネットワークにつなげられるよって言ったんだけど、要は家庭もネットワークね、それから、インターネットの世界があるね、まあ、プロバイダー側があるんで、その間 を接続するのがルーターということになりますね。で、ルーティングの説明を読みましょう。ネットワークでは、ある一つのネットワーク範囲内で通信を行う場合と、要は自分のネットワークの中だけでね、通信を行う場合と、他のネットワークとの相互接続をしながら通信を行う場合がありますと。で、一つのネットワーク範囲内の場合は、送信者は受信すべきコンピューターを直接指定してデータ送受信を行えばよいのですが、インターネットなどのネットワークを相互接続されている場合は、ネットワーク間を接続しているルーターが目的とするコンピューターまでの経路を選択する必要があります。このことをルーティングと言いますと。例えば、浜松学院大学の、ね、中でね、あの中で自分とこのウェブを見るって言ったらば、自分の LAN の中のサーバーなんで、特にルーター必要なくって、皆さんが使ってる、5号館のコンピューターで、サーバーの URL とかサーバーのアドレス直接入れてもいいんだけど、入れると特にルーターなんて関係なくって、そのサーバーにちょーんとこうデータをもらいに行くだけで済んじゃうんだけど、じゃあそうじゃなくって、大学の外の、ね、ウェブを見ようなんてするとどうなるかっていうと、大学の外のウェブの場合は IP アドレス調べると、大学の外の IP アドレスですね。そうなると、じゃあすごいデータもらいに行くって言ったらどうやって行くかっていうと、まず大学のところの出口のところにあるルーターにまずデータが行って、要求が行って、でそこから、じゃあその実際に見たいウェブのページはどこの IP アドレスにあるかっていうのを調べて、で要はそこに行くまでの経路っていうの、行き方は何種類もあるはずなんで、どの経路を通って行ったら一番効率が良いかとかね、そういうのを考えながら、データを取りに、まずもらいに行くわけです。で、また向こうに届いたらば、その結果が戻ってくるわけですね。で、まあ、行く経路と戻る経路が別かもしれないし、同じかもしれないんだけども、そういうように、どの経路を通るかみたいのを、一発で届けばいいんだけど、大体間を何箇所もこう、中継していくので、その中継点ごとにだいたいルーターがあります。で、そういうのを選択するのがルーティングというので、ルーターという機械があるよということです。で、続き読みますと、ルーティングは、ルーターが管理する経路情報というのがあって、まあ、経路情報であるルーティングテーブルをもとに実行されますが、ルーティングテーブルをどのように設定するかによって2種類に分けられますと。で、一つはダイナミックルーティングで、一つはスタティックルーティングです。で、コンピューターの世界でよく出てくる言葉にダイナミックとスタティックって言葉があります。で、スタティックの方が分かりにと思うんだけど、スタティックっていうのは静的な、要は静かに、静かっていう字ね、静岡の静に的なって書いて静的な、止まったっていうことです。で、ダイナミックっていうのは動的な、動いているってやつね。ということで、ダイナミックっていう方は、いつも同じじゃないと。その時その時によって変化するという意味合いです。で、スタティックっていうのは静的な、だからいつも同じ状況っていうことです。で、ちょっとここにね、表があるんで、まあ、ざっと見てください。スタティックルーティングの方がわかりいいので、そっちから見た方がいいと思うんですが、スタティックルーティングはあらかじめ管理者などが手動で内容を設定します。スタティックルーティング用のテーブルっていうのがあって、どこの IP アドレスに、情報を送りたいときにはどの経路を通るのがいいよっていうテーブルがあるんだけど、そのテーブルがあらかじめ管理者などが手動で内容を設定します。で、その情報、それに従ってこうデータが流れるんだけども、ここに書いてあるように手動で設定するので、経路情報の交換のためのネットワークの負荷がかからないが、ネットワークの接続状態が変更された場合、その都度 更新する必要があると。つなぎ方が変わったときにそのまま放っておくと調子悪いので、変更があったらその情報を手で変えなきゃいけないよということです。でそれに対してダイナミックルーティングっていうのは、ルーター同士がお互い、ルーターも 頭があったね、コンピューターみたいな、まあまあコンピューターです。でルーター同士が情報のやり取りをします。経路情報をお互いに交換し合います。で、今はこことここを通るのがいいよとかね、で今あそこが切れちゃってるからここ使っちゃダメよとかね、そういう情報を交換し合うと。そうすることによってネットワークの変更があってもそれを自動的に検知して、でこうルーティングをやり、経路をやり取りし合うという方法です。まあこの方が便利なんだけど、それなりに大規模になってくるということですね。はい。でダイナミックルーティングでは、ルーティングテーブルを自動的に書き換えますが、ルーティングを実際に行うならルーティングプロトコルと呼ばれる通信プロトコルですと。で参考として主なルーティングプロトコルを下に示しますって書いてあります。で僕こんなことまで知りません知らないけど大丈夫だと、多分検定受けるのにここまで知らなくてもいいと思うんだけど、まああるそうです。よく使うのが RIP っていうやつかな、 RIP っていうのがあるんだけど、 RIP っていうのはよく使いますね。インテリアゲートウェイって書いてある方のディスタンスベクターって書いてあるところにある RIP っていうのはよく使うけど、あとはよう知りません僕も。まあいいでしょう。まあ興味があったらちゃんと見といてください。僕はよく知りません。それから NAT っていう言葉があります。これは大事な言葉なんで覚えておきましょうね。でこれは確か去年ね、ネットワーク入門でもお話をしたと思うんですが、 NAT と NAPT っていう話があります。でね、LAN からインターネットに接続するには、今度は例えば家庭内でもいいです、ね、家庭内で、LAN があります。例えば自宅の中で LAN 組んでいるとします。例えばパソコン1台だけでもいいですよ。 LAN 組んだと、 LAN だと思えばいいです。1台しかない LAN だと思えばいい。LANからインターネットに接続するには、インターネットで利用できるグローバル IP アドレスと LAN の IP アドレス、これプライベート IP アドレスと言います。これを変換する必要があります。でこのアドレス変換機能には下の表のように NAT と NAPT というのがありますということです。でまずその表を見る前に一番下の絵を見てください、左側から自宅ね、右側がインターネットの世界ね。で、インターネットの世界、右側にはインターネットの世界を介して、いろんなウェブサーバーやらメールサーバーやらいろんなものがあります。で、インターネットの世界、ここの世界は、IP アドレスで言ったらグローバルな IP アドレスです。グローバルな IP アドレスね。だから、IP アドレスがありますが、これは世界中でただ一つ決まってるアドレスで、同じ IP アドレスが2つとあったら困るわけね。要は世界中でただ1つに決まるようにグローバルな IP アドレスをつけております。ただし、それだけではコンピューターの数の方がずっと世の中多いので、 IP アドレスの数でね困っちゃうんで、どうするかっていうと、このゲートウェイというところを介して、まあ実はここがゲートウェイって書いてありますけど、実際はルーターがブロードバンドルーターが入ります。多くの場合ね、家庭なんかではね。でこのゲートウェイの外側ね、外向けには、グローバルな IP アドレスが振られています。でその左側にはプライベートな IP アドレスが振られています。でプライベートな IP アドレスっていうのは自由に使っている IP アドレスです。で自由に使っている代わりに、インターネットの世界には出しちゃいけないアドレスね。つまり僕ん家でもこの同じ IP アドレス、プライベートな IP アドレスを使ってるし、大学でも使ってるし、どこでも使ってるもんだから、いろんなところで自由に使っていい IP アドレスなんで、あちこちで同じ IP アドレス使ってます。その代わり、インターネットの世界には絶対出しちゃいけない。で、出しちゃいけないのでどうするかっていうと、このゲートウェイにあたるブロードバンドルーターで変換をしてね、グローバルな IP アドレスとプライベートな IP アドレスを変換して、こう通信をできるようにしてやるということです。じゃあ、NAT と NAPT のことを読んでいくと、NAT の方はですね、LAN の IP アドレスとインターネットの IP アドレスを1対1で変換すると。 ただし1対1対応なのでプライベート IP アドレスを全て対応させるためにはプライベート IP アドレス分のグローバル IP アドレスが必要になるということです。例えばこの絵でいくと 192.168.0.1 というプライベートアドレスの、パソコンがあったとします。そうするとこのコンピューターを、NAT を使ってインターネット上に出そうとするとこの192.168.0.1 に対応するグローバル IP アドレスが1個必要になります。同じように 192.168.0.2 っていうパソコンがあったらばこれを NAT でやるためにはさっき言った IP アドレスとは違うグローバル IP アドレスがもう1個必要になりますっていうような感じで、ここにコンピューターが3台あるので NAT でやろうとすると外側にグローバル IP アドレスが少なくとも3つないと困るというわけです。だったらプライベートにする必要ないじゃんっていう感じになっちゃうんだけど、そこで考えられたのが NAPT というやつです。これは LAN の複数のコンピューターで一つの IP アドレスを共有する場合のアドレス変換で IP マスカレードっていう言い方もします。で、今のブロードバンドルーターはこの NAPT というのを使っています。どういうことかっていうと、このブロードバンドルーター、ゲートウェイに当たる外側のグローバルアドレスは1個だけ、この1個だけの IP アドレスを複数の IP アドレスに対応させます。じゃあどうやって対応させるかっていうと、ポート番号というね、IP アドレスとは異なるもう1個の番号、ポート番号っていうので対応させます。例えば、ポート番号っていうのはね、0番から65,535 番まで16ビットで表すんですけども、どう言ったらいいかな、あるグローバルアドレスの IP アドレス、 IP アドレスプラスポート番号でのそのペアでね、通信を行うので、何番ポートに来たらば、その例えば A 番ポートに来たらば、そのポートに来たものはプライベートアドレス 192.168.0.1 に渡そうねというようなことをゲートウェイにあたるブロードバンドルーターが覚えてるわけですね。そうすると、この 192.168.0.1 で通信ポート A でやったデータはグローバルアドレス 123.1 で外に出ていくと、で外から帰ってきてポート番号 A って来たらば、そしたらばそれは 192.168.0.1 に渡すというようなことをやるわけです。でそうやることによって、1個のグローバルアドレスで複数のコンピューター、LAN内のコンピューターが使えるということです。まあ、そのことが、この NAPT のところの表に書いてありますので一応見といてください。それくらいでいいかな。でここら辺はちょっと大事なことなんでね、よく読んでおいてください。ちょっと読みますか。やっと言いましょうかね。IP マスカレードとも言われる、外部のインターネットに利用する IP アドレスとプライベート IP アドレスを1対他、1対複数で、対応させることができる。例えば3台のプライベート IP アドレスを持つパソコンが全てがインターネットを利用してグローバル IP アドレスが1つの場合は1対3の対応になる。まあ、3対1というか1対3というかね、そういうことです。この場合、各3台のパソコンの要求をポート番号と組み合わせることで、どのパソコンからの要求かを識別する。このような機能は ISSDN ルーターやルーター型 ADSL モデムに搭載されている。まあ、あるいはブロードバンドルーターに搭載されています。で、もう一回駆動用ですけれども、123.1でポート番号 A ってなったらば、123.1だけじゃ分かんないんだけど、通信ポート A だよって言ったらば、あ、それだったら 192.168.0.1 に渡しましょうねってことです。同じ 123.1 なんだけど、通信ポート B っていうことになったらば、あ、これは 192.168.0.2 というコンピューターに渡しましょうねってことです。ということで、どういうことかというと、一つのグローバル IP アドレスだけども、ポート番号が違うことによって、まあ、パソコンを切り分けることができるということです。で、なんとなく分かったところで、じゃあこの問題をやってみるんですけれども、142ページ、143ページに行きます。例題の1、 ルーティングに関する下記の文章のうち正しいものを一つ選びなさい。5択です。さあどうでしょう、5択。はい、わかりました。じゃあ次行きましょう。例題の2、ハブ機能を備えたダイヤルラップルーターに関して最も適切な記述を一つ選択しなさい。ダイヤルラップルーターっていうのは、ISDN でよく使われるんですけれども、なんか LAN の中でね、LAN の中で、インターネットにつなぎたいなっていうコンピューターが出てきたときだけ電話をかけるんですね。で、インターネットにつなぐのをやめちゃうと、電話がまたしばらくね、しばらくインターネットの接続がなくなると自動的に電話が切れるという、そういうような距離を、機能を持ったルーターのことを言います。で、そういうハブ機能を備えたダイヤルアップルーターに関して最も適当なのを一つ選びなさいで、今度は4択です。これはどうでしょう。はい、わかりました。なんとかできました。一応でも見ますかね。なんとかっていうことがあっちゃいけないのでね。最も適切なのって言ってるから他の3つはきっと違うんだろうね。でハブに接続するパソコンは LAN 機能が必要になる。LAN 機能っていうのがちょっと微妙な言い方だけども、まあ、ハブに接続するパソコンはあの LAN でつなぎますよってことなんで、これは合ってそうな気がしますね、 A はね。で、まあそれは置いといて B 見ましょう。接続するパソコンごとに TA を用意する必要がある。これは違います。ダイヤルアップルーター自体が、これが TA の機能を有してますので、TA をパソコンごとにつける必要はありません。B は明らかに異な間違ってます。それから C、複数のパソコンからインターネットを利用できるが、できますね。同時に接続することはできない。これ違いますね。さっきの NAPT という方法を使いますので、複数のパソコンで同時にインターネットに接続することができます。したがって C も違います。だから複数のパソコンからインターネット電子メールを利用できるが、同じメールアカウントを利用する必要がある。そんなことないですね。例えばパソコン、このネットワークのハブにパソコン2台つないで、一方は Yahoo のメール使って、一方はなんとかのメール使ってってことをやっても全然問題ありませんから、D も違いますね。ということで答えは A が合ってるということになります。いいかな。じゃあ例題3を見ましょう。ネットワークの接続状況に応じてルーター同士が経路情報を交換する、経路制御法の名称として正しいものを一つ選びなさい。長いね。ルーター同士が経路情報を交換する経路制御法の名称として正しいものを一つ選びなさいって書いてあります。これどうでしょう。まず3つぐらいは一気にバババババッと落ちちゃいますね。はいはい。はい、できましたね。まずね、自律システム TCPIP、IP フィルタリングっていう B、C、E、これはまず多分落ちちゃうと思います。で、ネットワーク、ルーター同士が経路情報を交換するみたいなこと言ってるんで、ルーティングの話なんで、A か D のどっちかだということになります。で、思い出してほしいのは、スタティックっていうのは、ルーター同士が情報は交換しません。管理者が設定するものですから、これ違うと。で、実際にルーター同士が情報のやり取りをするのはダイナミックルーティングになりますので、例になりますということです。はい。今日やったのは、ちょっとね、大事なところなんで少し少なめにやりましたけれども、インターネットの仕組みと、それからルーターという話でした。で、ちょっと明日は土日か。次回やるのは、3番のね、TCPIP の話がね、2つある、3、4ってありますよね。 それからサブネットマスクもできるかな。できたらね、3、4、5とやりたいんです。話がつながってるんで。ちょっと大変だけども、3、4、5とやろうと思いますんで、そのつもりでいてください。それから、今日いなかった人には、今度は3、4、5だよって教えといてくれますか？お願いします。じゃあ今日はここまでということにして、次回は3の TCP/IP のところから始めます。で、次回は月曜日かな。でいいですね。それから坂倉さんと今いないけど松下さんは日曜日の日お願いしますね。あのなんかなんだっけ70周年だっけの記念式典ですね。よろしくお願いします。はい、それではおやすみなさい。